おはようございます。ワールドロボットニュースです。本日は中国で策定された人型ロボットの国家標準案や、上海のマクドナルドで始まった人型ロボットによる接客テストなど、実用化と標準化が加速する最新ニュースをお届けします。ロボティクス&オートメーションニュースによりますと、中国政府が人型ロボットの産業規模を拡大させるため、初となる国家標準の策定に乗り出しました。
これまで各メーカーが独自の規格で開発を進めてきましたが、今回の標準案では用語の定義から基本的なコンポーネント、安全性能、さらには性能評価の方法までが統一されます。背景には人型ロボットを単なる研究対象から、自動車のように数百万台規模で流通する巨大産業へと押し上げたいという強い狙いがあります。共通のルールができることで、異なるメーカー間の部品の互換性が高まり、サプライチェーン全体のコスト削減と品質向上が期待されます。中国が世界に先駆けてルールの標準化を主導することは、国際的な市場競争において大きなアドバンテージとなるでしょう。
技術の標準化が進む一方で、私たちの日常生活にロボットが入り込む準備も着々と進んでいます。ロボティクス&オートメーションニュースなどが報じたところによりますと、ファストフード大手のマクドナルドが上海の店舗において人型サービスロボットの試験導入を開始しました。このプロジェクトでは、中国の経老知能が開発したロボットが採用され、店内の案内や商品提供などの接客業務を担っています。
これまでの配膳ロボットは動く棚のような形状が主流でしたが、人型に近いデザインを採用することで、狭い通路での移動効率を高め、顧客との心理的な距離を縮める狙いがあります。世界最大のファストフードチェーンが最も顧客に近い接客の現場で人型ロボットの有効性を検証し始めたことは、サービス業における自動化の在り方を大きく変える象徴的な出来事といえます。こうしたロボットの知能を支えるのは膨大なデータですが、その収集方法にも革新が起きています。
江南大学のニュースサイトによりますと、同大学の宗智光教授のチームが、ロボット向けの一体型具身知能データ収集装備を開発し、ロボットのトップ会議であるアイクラで発表しました。これは、いわばロボットに運転席と任務を司る脳をセットで提供するようなデバイスです。これまでは人間がロボットを動かしてデータを取る際に複雑な装置が必要でしたが、この新装備は直感的な操作で視覚や触覚といった多角的なデータを高精度に出力できます。
先日お伝えした100万時間データ収集プロジェクトのような大規模な取り組みにおいて、こうした使い勝手の良いデータ収集ツールの登場は AI の学習スピードを劇的に引き上げるブースターとなるはずです。データの質が向上する中で、そのデータを処理するソフトウェアの進化もたまりません。
ロボティクス&オートメーションニュースによりますと、産業用ロボットの知能化を手掛けるテクスタリティ AI が、NVIDIA のハードウェア上で動作する独自の物理 AI モデル、フォーサイトの詳細を明らかにしました。このモデルの凄さは、センサーから得られる生の情報をリアルタイムで解析し、周囲の環境を完全に把握した世界モデルを構築できる点にあります。これにより、ロボットは次に何をすべきかをシミュレーションしながら、極めてスムーズかつ正確に動くことが可能になります。
強力な NVIDIA のチップと、この高度なソフトウェアが融合することで、工場の複雑な作業現場においても、ロボットが人間と同じような状況判断を行いながら稼働できる環境が整いつつあります。最後に、ビジネス面での新たな潮流をご紹介します。新羅財経や財富豪が報じたところによりますと、中国では2026年が具身知能の量産元年になるとの期待が高まっており、国家知能などの新興企業が全スタックのロボット技術とカスタマイズ生産能力を武器に市場に参入しています。
これまでのロボット開発は汎用性を追求してきましたが、現在は特定の工場のこの作業に特化したロボットを迅速にかつ低コストで量産する能力が重視されています。投資家たちの視線も単なる技術力からどれだけ早く現場に導入し利益を埋めるかという実利の側面へと移っています。技術、標準、そしてビジネスモデル、これらすべての歯車が噛み合い、人型ロボットがいよいよ社会のインフラとして動き出そうとしています。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。